ス・ボールズ・ラス・アルパ。はい、どうも。いや、毎度毎度の、まあ、一人芝居といいます。今日も一人なんですけど、いや、友達がいないとかそういうんじゃなくて、まあ、たまに一人もいいかなっていうことで、やってるんですけど、最近大規模な宣伝をいたしまして、はい。まあ、後々それは紹介していくんですけど、かなり大規模。っていうか、かなり来てますね。いや、嘘です。そんな見てません。さっきアメーバもやりが始めまして、前日本も入りました。もう、とてつもないぐらいの宣伝合戦なんですけど、今日はですね、その前日本と連動企画である、日本のいいとこ出てこんかいっていうコーナーをしたいと思います。はい、日本のいいとこ出てこいやコーナーです。このコーナーは、まあ、日本大好きっ子こと日本好きよという名前でもあるこの僕が、前日本と連動して、日本のいい子とこを教えてほしいなっていうことで、まずは、じゃあ投稿が来てるんで早速読んでいきたいと思います。まず短いんです。広島さんからの投稿が来ました。日本のアニメがいいということでね、具体的な理由も書かずにただただ書き逃げするという、まあ、最低なやり方で、一応広島さんのブログちゃんとチェックしててください。はい、面白くないのでぜひチェック。ですね、まあ、僕は日本のアニメが実はあまり好きではないんですね。まあ、見ないんです。基本的に外国のアニメしか見ないっていうのは、まあ、ずっと前にお話した通りで本当に見ないんです。嫌いなんですよね、はっきり言って。なんて言うんでしょうかね、まあ、よく言えばファンタジーで、悪く言えば中二病的っていうか、なんかもうお前その設定よくねっていうのが多いでしょ。まあ、どことは言いませんが、まあ、ホップステップジャンプの、まあ、ナルなんとかとか、アイシールドなんとかとか、ブリなんとかとか、まあ、ブリーなんとかとか、そういう、なんて言うんでしょうね。なんか面白くないんですよ。とにかく僕は嫌いなんですね。アニメに物語を持ち込むなっていうのが僕の基本的な意見でして、まあ見るアニメと言ったら、まあそうですね、スポンジボブとか、アメリカの子供が3歳児から小4までが見るようなもんが大好きですね。はい。いやー、やっぱいいですよ。スポンジボブ。かなり面白いですよ。おすすめパトリックですね。で、おばあちゃんの回が一番面白いです。まあ、その回を簡単に説明しますと、おばあちゃん子であるスポンジボブ、まあ、主人公ですね。ボブが、おばあちゃんの家に行って、おばあちゃんとチューをするんですよ。それを、カニカーニっていうスポンジボブの働いている店で、店のみんなに見られて、カニカーニでバカにされるんですね。そのバカにされたスポンジボブが、それは嫌だっていうことで、パトリックに相談したところ、大人になればいいんじゃないかっていうことで、大人宣言をしたんです。それで、大人になったスポンジボブ、まあ、もみあげをつけただけなんですけど、まあ、そのスポンジボブが、大人になったっていうことで、おばあちゃん家に再び行くんです。それでおばあちゃんに、もう僕は大人だから、もう、そういうことをしなくていいから、って言って、パトリックと一緒に相談して、そう、一緒に言うんですよ。言ったら、おばあちゃんが、じゃあ、このクッキーはどうしようかしら、と言って、大量のクッキーを持ってくるんですね。大人は食べないものねって言った瞬間、パトリックがまず裏切るんです。僕子供でいいって言って、クッキーを食べまくって、おばあちゃんに甘えまくるんですね。初めのうちはスポンジボブも、パトリック。寒いやつだね、君は、みたいな感じでやるんですけど、まあ途中から羨ましくなるんですね。で、最後はもう我慢できないっていうことで、僕も赤ちゃんでいいって言って、甘えまくるんです。で、その甘えまくったところをカニカニのみんなに見られて、再びバカにされるっていうオチなんですけど、この回がおすすめですね。特にスポンジボブ、が、その赤ちゃんになりたいって言って、泣きまくるシーンがもう最高に面白いですね。それはおすすめです。まあ話はだいぶずれたんですけど、あれですか、日本のアニメがいい。まあそれは人の意見なんで、まあ、僕は嫌いなだけで、まあ他の人がどう思うが、興味もない、正直言って。まあじゃあ次は長いですよ。まあ前日本の方ですから、かなり気合がこもってます。ではじゃあ、 日本が好きっていう、日本のいいとこっていうか、その日本が好きゆえの、なんて言うんでしょう、危ないぞっていうことを次は読みたいと思うんで、はい。じゃあ読んでいきたいと思います。誰からでしょうか。ヌールさんからですね。ヌールさんから。ヌールさんから、ノーコメントです。どうも、はじめまして。前日本で紹介されてたので来ました。というわけで、今回はいわゆる外国人参政権について意見を述べたいと思います。この外国人参政権というのは、文字通り、日本に永住する外国人に地方参政権を与えようという法案なのですが、この法案はいろいろと問題を抱えてまして、まあ日本永住外国人っていうのは、まあ大半が韓国、もしくは中国ですね。まあ韓国が一番多いですね。まあ圧倒的な量で言うんですけど、地方参政権っていうのは、その地方に、例えば大阪府の、の選挙には、出ていいよっていう、投票していいよっていう権利ですね。まあそれがなぜ問題を抱えているかというと、じゃあまずその問題を箇条書きに書き起こしてみます。あ、これ硬いコーナーですよ。はい。それ硬いコーナーです、そんなもん。当たり前じゃないですか。あなた日本大好き子じゃないんですか？日本好き子じゃないんですか？日本好き協会の、あなた日本好き協会の理事じゃない？じゃあ、このラジオ聞く資格ねえ。ほんとよ。日本いいよ、いいよ。飯うまいしね。うん。日本文明って一つだよ。知ってた？すごいよ、日本は。まあ書いていい。読みたいと思います。1. 憲法に抵触している恐れが、憲法15条第1項にこうあります。公務員を制定し、およびこれを、なんで読むんですか？ラメン？譜面？譜面することは国民固有の権利である。この15条の解釈をめぐって裁判が起こされたことがあります。ですが、その裁判に用いて、一審の大阪地裁では、請求を却下し、その理由として、1、憲法15条の国民とは、日本国籍を有する者に限られ、定住外国人には公務員の制定、譜面権は認められない。2、憲法93条第2項の住民は日本の国民であることが前提となっている。3、よって日本国民を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできない。と述べてあります。この後最高裁判所でも上告を棄却しております。つまり、憲法上認められてないわけです。まあ、僕はその憲法自体がどうかも、まあ問題だと思うんですが、まあ憲法改正はそろそろした方がいいだろうと。まあもともと憲法ってアメリカが、まあ作った憲法ですよね。まあ、要するにです。今の日本は、よその国が作った自治でやっているという、まあ、自立はしてないわけですね、完全に。まず日本が完全自立するには、まず憲法改正だろう。という、まあ僕の個人的な意見があるんですけど、じゃあその2を読みたいと思います。その2、日本の国防上、支障を来す恐れがある。これはもう皆さんご存知であると思いでしょうが、日本の国防上大切な地域は、特に沖縄の方面だと思います。現在沖縄には在日米軍が駐在し、朝鮮半島、また日本国内での有事の際に、すぐに出頭できるように、体制を整えています。場所的に沖縄という地域は非常に重要な場所でもある。そうですね。沖縄という地域はですね、朝鮮戦争でも沖縄が重要視されたほど、なんて言うんですか。そうですね。アメリカの前線なんです。アメリカにおいて、アメリカのアジアにおいての前線が沖縄なんです。対中国から唯一守れるのが沖縄ですね。もし沖縄から引くといった、まあ今のバカどもが言ってるじゃないですか。ね。そのような事態が起きたら、日本は間違いなく中国は間違いなく日本近海に基地を置くでしょうね。大規模な。そのような事態にならないためにも、まあ沖縄は絶対移転するべきではないんですよ。そもそも沖縄人は、まあなんて言うんですか？自分は中国人だ。という意見が高いんですね。まあ残念ながら。まあ話はそれましたけど、じゃあ次。その地域で外国人が地方参政権を行使したらどうなるか。その地域は沖縄ですね。 当然外国人でありますから、祖国の利益を一番に考える方が多いと思いますので、日本の国防に穴ができてしまうかもしれません。これ、そのいい一例がこれですねという URL を貼ってくれてます。ちょっと今見たいと思います。あ、これですね。読売の、サイトですね。じゃあ記事を読ませていただきたい。名護市長に稲盛氏、普天間合意の実現困難。沖縄軍の米軍普天間飛行場括弧なんて言うんですか、宣伝の線にのにワン市の移設を受け入れの税が最大の争点となった同県名護市長選は24日投開票され、受け入れに反対する新人で前市教育長稲盛進氏が64歳、無所属イコール民主共産社民国民推薦が行人派で自民公明両党の支援を受けた現職島袋なんとか氏が63歳無職無を接戦で破って初当選したというね。まあこれで事実上普天間に置くことはできなくなったんですね。まあそのようなことはあるんですね。じゃあ次は、とまあ他にもいろいろあると思いますが、今回は単角的に私の意見を示させていただきました。ありがとうございます、ノルさん。いや、かなり長いですね。まあ、前日本の方暑いんで、かなり暑いですよ。はい。まあ、素晴らしい方たちが多いんでね。まあ、そうですね。外国人参政って今、最大の問題でしょうね、日本の。はい。政治と金ばっかり言ってるメディアなんかは相手にしない方がいいです。そんなことより、まず、目先の国防を気にしろと。まあ、それが普通ではないんでしょうか。まあ、じゃあ今日はこの辺で、日本のいいところ出てこいやというコーナーは締めさせていただきたいと思います。脳内ブローのコーナー。このコーナーですね、まあ脳内のコミュニティであるアメーバブログというコミュニティがあるんですね。脳内に、僕の脳内にあるんです。そのコミュニティで、ブロガーとして1位を目指そうというコーナーですね。まあ昨日まで、じゃ見てみましょうか。昨日までのランキングですね。あ、昨日、アクセス数ですね。アクセス数を確認中。3月15日、月曜ですね。おとといは、携帯から3人、パソコンから12人、合計15人が見てくれたんですね。まあ、少ないっちゃ少ないですけど、まあ、いいと思いますよ。まずまずですね、1日目にしては。で、昨日のアクセス数です。これ、だいぶ伸びました。はい。だいぶ増えました。やっぱ、かなり投稿したんだよね。ね、では読ませていただきたいと思います。昨日のアクセス数、携帯から67、パソコンから89、合計156。いやー、携帯いじった回もあった。いや、携帯じゃなくて脳内いじった回もあったね、ほんと。まあ、いじり倒したからね、脳内を。やっぱ嬉しいですよ、そんなもん。そしてですね、前回の順位ですね。前回の順位、まあ、3月15日、15人見てくれた方の順位は、83万151位ですね。まあ、これは低いですね。はい、それは分かってます。で、今回の順位は、だいぶ上がりましたよ。146,788位。いや、変わってないっていうか、上がったでしょ。いや、お前、7倍ぐらい上がってるよ。いや、6倍、5倍ぐらい上がってるよ。5倍上がったら上出来っしょ。で、段位が白帯から青帯に変わりました。はい。はい。どうですか。ちなみに1位は、チンカスばあちゃんの、裏芸能というブログが1位ですね。チンバー強いですよ、チンバーは。チンバーはね、結構こだわってるんでね、ブログに。だってブログにラメつけてるんですよ。そんなブログ、やっぱ、発注できないんで、これから自分も、まあ、数で勝負。量より数。まあ、それでいきたいと思うんで。じゃあ、まあ、前からのブログ。前回4段から4つ書きましたね。4つ。じゃあ、読ませていただきます。3月16日、昨日の3時12分。 それでは参ります。こんにちは、私の名前はファックマンです。絵文字、まあ、あの外人風に、はい、はい、しんどいからやめます。絵文字、ブログじゃないよ、この言い方だよ、絵文字。ちなみにこの言い方はステロチョロン人の言い方だよ、絵文字。今日ドロップ食べたら梅味が出てきた、ラッキー星というブログですね。あ、もうブログについて一切コメントを受け付けません。いや、本当に見たんかとか、そういうコメントはナンセンス、意味がないの。そんなコメントしてるうちはケツが青いよ、お前ら。な、関係ないんだよ。量より質、あ、質より量っつっただろ。数こなしてればいいんだって。こいつらなんて、所詮よ。現に156人見てるだろ。そんなもんなんだって。じゃあ、次は。タイトル。あ、前回のタイトルは、学割の頭勝ち割というタイトルですね。じゃあ今回のやつは、愛心かくらも満身あぐらというタイトルで、8時19分、夜のです。に、更新させていただきました。ハロー。今まで、楽々教の耐震偽装講座を受けてきたところです。絵文字。つまらなかったんですが、面白かった。絵文字。新蘭がゲスト出演して、みんなびっくりしてた。絵文字。杉作さんに会いたい。星。どうですか？人物を家に入れ込むことによって、まあ、クソ女ども呼び込むという高等テクニックです。はい。この高等テクニック、ガンタに見破れるかって言ったら無理ですよね。まあ、これがテクニックというものです。素晴らしきテクニック。ああ、素晴らしきテクニックということで、次の、コメントは、ブログは、11時28分、夜のです。で、タイトルは、偽善は偽善というタイトルですね。読みしたいと思います。今までトルーマンとアンジュン君のプロレスを見に行きました。絵文字。いやー、よかった。絵文字。かなり良かった。絵文字。途中で小島恵子がワンピース一丁で乱入してきて大乱闘。びっくりマーク。結果的に小島がフランケンシュタイナーを二人にして、なんと、勝っちゃった。絵文字。二人は揃って、だって小島ノーパンだし、だって絵文字。いやー、小島恵子さんは信用のできる男だ。星。というね。まあ、ゲストをもうパンパン呼び込むっていう。もう、パンパンに詰め込むぐらい、会ったことあるよ。ある。だって見たんだ。いやー、会ったことあるって。ようなゲストをもうパンパンに詰め込む作戦でね。まあ、コツコツやっておりますよ。ということで、じゃあ次は。今日、3月17日。午前9時13分に、午前9時13分に更新した、タイトル、真理の真理というブログタイトルですね。では読ませていただきたいと思います。ヨーハー絵文字。今日は何もないけど、夢でコンビニで根性焼きせんべいが売ってたから買ったの、絵文字。そしたらなんと、アミノ酸シートが中に入ってたの、絵文字。あ、星、た、星、り、というのね。まあ、まだ、9時ですか。現在時刻11時33分。まあ、いい時間なんで、これから更新したいと思います。ちょっと待ってくださいね。よいしょ！できました。じゃあ、読みたいと思います。資格は規格外な企画。という、タイトルで、3月17日、午前11時36分に更新しました。読ませていただきたいと思います。今まで勉強してた絵文字。しんどい絵文字。でも、わかった絵文字。何がって？それは、秘密。それは、秘密絵文字。だって、精神科の医者になる勉強って、恥ずかしい絵文字。というね。え？え？え？いや、ないよ。いや、内容なんてない。いや、ないよ。なくていいんだよ。で、だから、そんなこと気にするやついないから。そんな大それたこと気にするやついない。とりあえず質だって。質、あ、質じゃなくて量だって。量決め込んどきゃみんな見るんだって。そんなもんだよ、社会なんて。うん。だから男でもあれだ。あ、ちょ、携帯落ちちゃった。落ちちゃった。携帯じゃなくて脳内から、もう脳のエキスが落ちちゃった。ということでね。男だってそんなもんだよ。うん。どうだ、質より量だろ、金いっぱい持ってた方が 言えんだろう、この野郎。金だ、金、結局は。あるか、この選手忘れんじゃねえ。よし、今日はブログ終わりだ。はい、じゃあエンディングトークですね。まあ特にないんです。まあ正直、まあ最近あることで言えば何もないですね。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ではさよなら。絶対癖になるムササビキャンディー、好評発売中。食べてみれば。